年上の女性と付き合う30の方法。その1。年の差恋愛で悩んでいる人は意外に多い。私は今、9歳年が離れている女性と付き合っています。彼女の方が9歳年上の33歳で年が離れています。私が生まれた頃には彼女はすでに9歳で小学校で掛け算を勉強していたわけです。このように考えると、年の差はお互いの心の差に大きな影響を与えることとなるように思われます。私は9歳も年が離れている女性とお付き合いがうまくいっています。今回は読者からのお悩み相談が多いということで公開することになりました。私のところへやってくるお手紙の中で多いのは恋愛事情のお手紙です。みんな恋愛に悩んでいるんだな。恋愛といっても人それぞれでいろいろありますが、多いのが年の差を気にした恋愛の悩みです。相手と年が離れているから告白に自信がない。年が離れているカップルをどう思いますか？やっぱり同じ世代の人と出ないと話が合いません。こうした年の差があるゆえに発生する恋愛の悩みが実は多いのです。そんなある日、彼女と次のような会話をしました。私、ねえねえ、読者の人からのお手紙で年の差恋愛の悩みが多く来るんだよ。彼女、へえ、意外だね。私、年が離れていると世代が違うこともあってか、いろいろとすれ違いがあるみたいだよ。彼女、うん。私、じゃあなぜ自分たちはうまくいってるんだろう。彼女、なぜだろうね。じゃあまた本を書いてみてよ。という話の流れから今回の本制作へと至りました。読者から年の差恋愛についての悩みが多くあったことと、今の自分が年の差の恋愛をしているという偶然さ。こうした偶然の一致で書き始めることになりました。今回の本はまさに今の自分が経験している真っ最中ということもあり、書きやすかった本の一つです。中身は女性が読んでも参考になる部分が多くあります。愛を語るとき、男女に共通した部分が多くあるでしょう。年の差があるからとはいえ、諦めないようにする。年上の女性と付き合う30の方法。その2。大人には圧倒的な理解力がある。年上の人と付き合うときの最も大きな違いというと、理解力にあります。自分よりずっと年上の人と付き合っていると、自分より物事をよく理解していて話がスムーズに流れます。日常生活の話はもちろん自分より長く生きている分の知識や知恵もあり理解が深いのです。彼女は私が話している内容をほとんど理解してくれます。私がいろいろ小言を言っていることでも彼女が年上だけあって理解力があり全てを受け止めてくれるのです。理解力があるというのはそれだけコミュニケーションを深めやすくまた仲良くなりやすいということです。実際に私はあまり彼女と喧嘩をしません。というより喧嘩ができません。ほとんどの場合彼女の方から私を理解して許してくれます。これこそ理解の賜物です。私は時々彼女のデートより本を書くことを優先させてしまうことがあります。若い人がこれを聞けばなんて冷たいのだろうと思うでしょう。しかし、彼女に今度の週末は記事を書くからデートできないと言うと、うん、わかった、とあっさり許してくれます。私にやるべきことがあることを理解してくれているため、揉めることが少ないのです。理解力があるから、心よく許してくれるのです。こんな時に、年上の人は理解があっていいな、と心からそう思います。こうしたことが日常ではよくあり、年上の人と一緒にいると揉めることや、喧嘩をすることはほとんどありません。相手の方が一歩上手で私を包み込んでくれるからです。大人としての魅力はこの理解力にあります。心は子供のままで体だけ大人になってしまった人とは違い、心も大人になっている人には理解力があります。また大人の人と付き合っていると自分の理解力は悪くさせてくれます。大人と付き合うことは自分が大人になれるチャンスなのです。大人に追いつくために自分の理解力を磨く。年上の女性と付き合う30の方法。その3。年上の女性と付き合うためには自分の精神年齢を上げておくこと。年上の女性と付き合うための一番のアドバイスは自分の精神年齢を上げておくことです。自分の精神年齢が高ければそれ相応の精神年齢の人と付き合うことができるようになります。また低くても構いませんから、せめて向上しようとする努力だけは持つことです。外見は年が離れれば離れるほど驚くほど違いができてしまいます。年齢に応じて外見である体が衰えていくのは当然のことであり避けようがありません。年を取ってしまうほどシワも増えていくのが人間です。しかし内面である精神的な部分は年齢など全く関係ありません。その上内面的魅力は外見の違いを帳消しにしてしまうくらいの力があります。精神的年齢という言葉にネガティブなイメージを持っている人はその時点で心が子供である人です。人間の本当の魅力を分かっていないのです。人の本当の魅力は外見ではなく内面にあります。年齢はただの数字と考えましょう。人の本質は中身である精神的な部分にあります。年の離れた人と付き合おうとするならば、自分から年上の人に追いつこうとする努力が必要なのです。例えば、次のようなことは日頃から行える精神年齢を上げる行動です。挑戦、経験、読書、一人で行動、強い志、夢を叶えるために行動する、人の意見ではなく自分の意見を言う、一人暮らしをする、自分の稼いだお金で生活をする、自分の人生は自分の力で切り開く。これらのことはあなたの精神的年齢を上げる効果があります。精神的年齢の釣り合いなしに大人と付き合おうとするのは難しいことです。年上の人と付き合いたければ、まず自分の精神的年齢を上げる努力をしていきましょう。年上の人と付き合うために自分の精神的年齢を上げておく。年上の女性と付き合う30の方法。その4。先に謝ることができる人が精神的に大人である。精神的年齢の高い人はすぐ謝ることができます。自分が悪いことを素直に認めることができます。また見栄やプライドも少ないためすぐごめんなさいと言えるのです。これらは大人たち全員ができるわけではありません。精神年齢の高い大人だけができるのです。中には残念なことに精神年齢の低いまま大人になってしまった人がいます。そうした人は見栄やプライドといったエゴがあり、そのためなかなか謝ることができません。謝ることは負けることだという変なエゴがあるのです。他人に侮辱されたくない、そうしたエゴがあるために謝ることができず、そのため揉めることもあります。些細なトラブルが大きくなる原因は侮辱されたくないというエゴのために起こります。それに対して精神年齢の高い大人はすぐ謝ってしまいます。精神的に大人ということだけあって理解力があり、自分の非もすぐ認めることができます。エゴのない人ほど心の中のもつれた糸を解くことができているのです。些細なトラブルでも大抵年上の人から謝ってきます。つまらないことで喧嘩をしないようにしようという理解があるからです。先に謝ることができる人が精神的に大人です。 私と付き合っている年上の彼女とでも、大抵先に謝ってくるのは彼女の方からです。謝っている回数なら彼女の方が圧倒的に多い。これは男性だからとか女性だからという問題ではなく、精神的にどれだけ大人であるかどうかなのです。ごめんなさいとあっさり言われてしまっては、私もそれ以上怒ることができません。しかし後になって考えると彼女の方が理解力があるなと感じます。エゴが少ない分見栄も張ることがなく、心が自由になっているのです。先に謝ることができる人になる。年上の女性と付き合う30の方法。その後、年齢なんてただの数字。私もうおばさんだから、もうおじさんだから、もう年だから。こうした自分の年齢にコンプレックスを感じている人を本当によく見かけます。もしあなたがこうした口癖があるなら要注意です。この口癖を持っている人は、自分の魅力は外見だけであり、年齢こそが魅力を表す基準になる数字だと信じ込んでいるということです。なんとつまらない数字につまずいているのでしょう。本当に数字で人の評価をされてしまっては、年配者は不幸のどん底であることでしょう。しかし実際には間違いです。年齢はただの数字であって、人の本当の魅力は内面の魅力にあります。内面的魅力である精神年齢の高い人は、外見や年齢に落ち込むことはありません。自分の勝負ポイントを、年とともに衰える外見から、年を取っても衰えることのない内面へと変えることができているからです。一生衰えることのない内面を勝負ポイントにしているため、年を取っても焦ることはありません。挑戦や経験、知恵や教養を磨き、自分の魅力をどんどん上げていくことができるのです。それに対して内面的魅力を磨かずに、外見や年齢ばかりを気にしている人は、本当に年を取ってしまった時に困ってしまいます。外見ばかり年を取り、中身はいつまで経っても子供のままだからです。そうした人は、年を取っても理解のない子供としか付き合えません。子供レベルの理解であるゆえに、トラブルが発生しやすく、解決しにくいということになります。年上の人と付き合えるということは、自分の成長を確認できる良い機会となるのです。年齢なんてただの数字と考える。年上の女性と付き合う30の方法。その6。年上の人に勝とうとはせず、素直になろう。年上の人とうまく関係を築くには、勝てない勝負に勝とうと無理をしないことです。年上の人に対して無理やりあがくのは、子供じみた行為になります。最初からできないことなのに無理やりあがくのは、余計に自分の幼稚さを露出してしまいます。できないことには素直にできない。わからないと潔く言った方が、精神的に一つ大人になれます。頼れるところは素直にお願いしますと言った方が、よほど関係もうまくいきます。私は車を持っていません。免許は持っているのですが、東京では車が必要ないので、運転する機会もなく、車が必要になる時もほとんどありません。しかし時々本当に必要になる時もあります。彼女とデートをする時に、少し遠くに行こうとすると、やはり車が必要です。クリスマスの日、彼女と東京ディズニーシーに行った時のことです。私は車を持っていないため、素直に彼女の車に乗せてもらうことになりました。ディズニーシーだけなら交通機関を利用する手もあるでしょう。しかしちょっと海へ出かけたり、ドライブを楽しんだりしようとすると、車の行動しかできません。男のくせにカッコ悪いと言われようが、見栄を張ってレンタカーを出しても出費が増えるだけで、自分の首を絞めてしまいます。変にカッコつけず、車で連れて行ってほしいと本来女性が言う言葉を、男である私が口にしてお願いしました。彼女も大人ですから、いいよと承知してくれ、車を出してくれます。彼女が運転席、私が助手席というポジションです。私は助手席でジュースを飲みながら、外の人たちが笑っていないかを気にしてしまいます。これが年上の人と付き合うためのコツです。無理にカッコつけず、できないことやわからないことはお願いしますと素直に言った方がつまずかないのです。年上であるほど理解がありますから、お願いをすれば大抵 OK を出してくれます。自分ができないのに無理やりカッコつけてしまう方が、年上から見れば幼く見えてしまうのです。できないことは素直になってお願いする。年上の女性と付き合う30の方法。その7。外見重視派ですか、中身重視派ですか。10代の人同士が話をしている内容と、30代の人同士が話している内容とでは、かなりの開きがあります。10代の人が話の表面しか見ていないことに対し、30代の人の会話では物事の本質を見ながらの話ができます。私が年上の人と年下の人とそれぞれ会話をしたとき、年上の人の方が明らかに深い内容なのです。例えばある事故の話をしたとき、10代の人同士の会話では、怖いね、嫌だねという表面的な会話しか出てきません。しかし30代や40代の人になると、なぜこんなことが起こったのだろう、何がいけなかったのかと深まった話ができます。話一つにしても、卵のように外側の殻の部分と内側の黄身の部分のように2つの側面を持っています。物事の本質とは常にこの中身の部分に当たります。ここで一つ面白いお話をしましょう。10代の人になぜ付き合っているのと聞くと、可愛いから、かっこいいからと、こうした答えが返ってきます。これはまさに卵でいう外側の殻の部分しか見ていないということです。その人はまだ中身の黄身の部分を見ていないということです。中身を知らない人が外側だけを見て惚れて、それを理由に付き合っているというのは、考えてみればおかしな話です。中身を知らずに、この人が好きなんですと言っているのは、外側だけに踊らされているということです。卵は美味しいよと言っておきながら、まだ外側の殻の部分しか食べておらず、殻が卵だと思い込んでいるのです。まだ本当の魅力を知らない状態であり、知らないがゆえにそれが全てだと思い込んでいます。付き合っている理由がまだ外側の殻しか見ていないのは、危険な状態です。卵とは殻なんだと間違って解釈してしまっているのです。かっこいいから、可愛いからという理由で付き合っているのは、外側の殻の部分がその人の全てだと思っているのです。これらを踏まえて、今度はあなたに質問です。あなたは人と付き合うときに、どんな人を選びますか。1. かっこいいから、可愛いから、綺麗だから、お金持ちだから。 2. 理解があるから、器が大きいから、許してくれるから、頼りがいがあるから。思わず1の理由が浮かんできたなら要注意です。それはまだ卵イコール外側の殻としか思っていない状態です。人間の本当の本質とは2の部分に当たります。人間の年を取っても劣らない精神的な財産は2のようなことなのです。自分に問いかけてみるといいでしょう。あなたが人に対して外側を重視しているのか、内側を重視しているのかを知ることができるテストです。中身を重視して相手を選ぶ。年上の女性と付き合う30の方法。その8。年の差があっても周りの目を気にしないこと。 私は付き合っている彼女が年上の人でも周りの目を気にしないことにしています。男性の方が年上ならカッコもつきますが、男性の方が年下だと周りから見れば気になる存在となるでしょう。しかし、いくら気にしたところで付き合っているのは自分たちなので、周りの価値観には振り回されないことが大切なのです。私がある日、彼女と渋谷109の2番館に遊びに行った時のことです。偶然ですが、プリクラコーナーの目の前を通り、なんとなく流れからプリクラを撮ることになりました。その時、彼女はとても嫌がっていました。周りにいる人たちは中学生や高校生ばかり。中には、なんと小学生までがいます。そんな中で2人の成人が紛れ込んでいます。1人は20代前半の男性、もう1人は30代前半の女性。周りの雰囲気とは明らかに溝ができていました。私はそういうことは気にしない性格なので、プリクラのところへ歩くと、彼女がかなり逃げ腰になっていました。自分の歳を気にして、周りの雰囲気に飲まれてしまっていました。その上、お化粧がきちんとできていないと怒っています。私はそんな珍しく怒っているところを見て、余計にプリクラを撮りたくなってしまい、強行突破しました。周りの人を気にしているということは、周りの人たちから見てどう思われているかを意識しているということです。一回りも歳が離れている人と付き合っていると、確かにそんな息苦しい時もありますが、あまり気にしないことです。周りの人たちからどう思われているのかを気にしてしまっては、若い人の前で何も行動できなくなります。年が一回り、あるいはそれ以上の差が出てくると、周りの人が年の差カップルだと気づいてきますが、気にしないことです。気にしたところで解決にはなりません。むしろ、堂々としている方が、よほど潔くて格好がつきます。価値観は、周りの目で振り回されるのではなく、自分たちで決めることなのです。周りの目を気にしないようにする。年上の女性と付き合う30の方法。その9。大人らしい魅力とは、周りに流されないこと。周りの目を気にした行動は、本当のあなたの行動ではありません。みんながやっているから私もやろうというのは、ただ、周りの人に流されているだけのことで、あなたの本当の価値ではないのです。特に若い人は流行りに引っかかりやすい傾向にあります。もし自分の個性が流行りと一致していれば良いのですが、若い人のほとんどはただ流行っているからという理由で流されます。自分の個性をただみんながやっているからという薄い理由で決めてしまうのです。流行りに流される人に特徴的なことは個性がないということです。本人は流行りが自分の個性を作っていると思っていますが、周りに流されているので個性なしになってしまうのです。自分がいいなと思うことは周りの評価は関係なしに突き進むことです。みんながやっているからやろうといった理由で始めるのではなく、自分が好きだからやろうと考えるのです。大人らしい魅力とは、周りに流されず自分の正直な感性で決めることができる人です。私の彼女はビーズアクセサリーが趣味です。実際にビーズアクセサリーをやっているという人は、私の周りには彼女以外には誰もいません。彼女の周りにもビーズアクセサリーを趣味にしているという人はとても少ないとのことです。ビーズアクセサリーに関しては夢中になっている印象を受けます。アクセサリーを作るにも石にお金がかかるらしく、これまでビーズに投資したお金は100万円を超えてしまっているようです。彼女の家にはビーズアクセサリーを作るためだけの専用の部屋があるとのことで気合も入っています。些細な中毒患者といったところです。しかし私はあえて何も言わないことにしています。彼女がそれほど好きでやっていれば、私のどんな言葉も及ばないからです。それほど好きならどんどんすればいいし、むしろ応援したい気持ちです。周りの人に影響されず、自分が好きだからやるという純粋な気持ちはぜひ大切にしましょう。この心こそその人の正直な気持ちであり、行動になるのです。周りに流されず、自分が好きだからお軸に突き進んでいけば、今度は周りの人が応援してくれるようになるのです。私もハッピーライフスタイルにはかなりの時間とお金を費やしています。彼女のデート代をケチってまでサイトにお金を回しているくらいです。インターネット上で自分と似たようなサイトを探してはいるのですが、ここまで集中してやっているサイトは見たことがありません。今のところ無料で圧倒的な知恵を与えるサイトとしては、このハッピーライフスタイルがオンリーワンになっています。もともと私も彼女と同じように自分が好きだからというそれだけの理由でやり始めただけのことです。自分が好きだからという周りに流されず自分の気持ちを第一に始めました。もちろん初めは私一人だけでした。しかし周りに流されず続けていると、不思議なことにお客様が応援してくださるようになります。個性を突き詰めると一匹狼から始まりますが、それを続けていくと周りに人が集まってくれるようになるのです。一匹狼でも注目してくれる人が出てくるようになるのです。周りに流されないことはそれだけで大きな価値があります。みんなと同じことをするからすごいと考えるのではなく、みんなと違っていても自分の生き方を貫くからすごいと考えるのです。あなたの好きなことは何ですか？周りの目を気にする必要などなく、自分が正直に表現すればいいのです。それが一番あなたらしく生きるということなのですから。周りに流されないようにする。年上の女性と付き合う30の方法。その10。一人で歩けるようになる。これが大人になるということ。人間は寂しいがゆえに誰かと一緒に行動をするのが大好きです。一緒に遊びに出かけたり、一緒にショッピングに出かけたりと、何かと友人と一緒の団体行動が得意です。しかし団体行動でいる限り、自分の思うような行動はなかなか取れません。友人と一緒だと友人の顔色を伺いながらの行動になります。次はどこへ行こうか、何を食べようかと行動ごとに友人との話し合いが必要です。これはこれで仕方ないことです。どちらが悪いということではなく、団体行動なのですから、相手に迷惑をかけないように気を配りながらの行動は大切です。友人と一緒に歩いている限り、自分らしく歩いているということにはならないのです。それに対して一人で堂々と歩いている女性を見ると魅力的に見えます。私は一人で歩いている女性を見るとつい振り返ってしまいます。堂々と歩いている人を見ると、自分の人生をしっかり歩んでいるなと思えてなりません。かっこよく輝いて見えるのです。自分の意思で行動しているということが伝わってきて魅力的に見えるからです。大人の女性が一人で歩ける強さを持っていれば、年下の男性こそ負けないように一人で行動できる人になることです。一人で歩ける男性も同じく魅力的であり、年上の女性と釣り合うために必要な要素なのです。一人で行動できるようになる。年上の女性と付き合う30の方法。その11。謙虚な姿勢は年の差をつなげる架け橋。年上の女性と付き合うために、年下の男性側には謙虚に学ぶ姿勢が必要です。横柄になって偉そうにするのではなく、年下の男性は謙虚に女性から学ぶことを心がけておきましょう。謙虚に女性から学ぶ姿勢がなければ、年上の女性とうまく付き合えないと思うことです。男性は学歴や経済状態、地位や肩書き、見栄やプライドなどを気にする人が多くいます。相手と比べて自分は上か下かと、つまらないことを異常に気にしています。 相手が自分より下だと偉そうにふんぞり返り、自分より上だと急にテコテコし始めます。この態度の急変ぶりは同じ男性から見てもみっともない光景です。態度がコロコロ変わる人を見ていると、自分に対しても上か下かを意識しているのだろうなと思ってこちらまで疲れます。男性は向上心があるなら常に謙虚に腰を低くしておくことです。常に学ばせてもらうという態度でいれば誰からも学べるようになります。女性に対してもそうです。謙虚な姿勢で話をする方が好感を持ってもらえます。ほとんどの男性が偉そうにしている中で謙虚な男性がいると目立つ存在になります。謙虚になる方が年上の女性とはうまくいきやすいのです。男性は勝ち負けを意識していることが多いのですが、こうした考え方は年の差カップルではタブーです。年の差があってそれでいてうまく関係を続けていくためには、お互いがお互いを認め合っていかないといけません。そんな認め合う状態の中に勝ち負けは大きな障害になってしまうのです。常に謙虚になり相手から学ばせてもらう、こうした姿勢が年下の男性には必要です。謙虚な姿勢は年の差をつなげる架け橋となります。年上の女性に対しても謙虚に学ぶ立場でいる。年上の女性と付き合う30の方法。その12、尊敬があれば年の差なんて関係ない。年の差を埋めるためには謙虚な姿勢が必要です。しかしそれだけでなく、もう一つの大切なポイントがあります。それが尊敬です。謙虚な姿勢でいながら相手に対して尊敬の気持ちを持つことも欠かせないキーポイントです。尊敬はお互いを引きつけ合う磁石になります。自分にはない尊敬できる何かが相手の中にあると、それだけで年齢とは関係なく素晴らしく見えてきます。尊敬には年齢は関係ありません。コンピューターに詳しいことに尊敬する。人付き合いが上手であることに尊敬する。いつも優しいことに尊敬する。食事のマナーがしっかりしていることに尊敬する。いつも気が利くところに尊敬する。こうした尊敬を相手の中から見つけ出しましょう。尊敬できるところなら何でも構いません。一つでも見つかれば、いつも以上に相手がもっと魅力的に見えてきます。私の彼女の尊敬できるところは礼儀が正しいということです。一緒にデートをしているといろいろなレストランに入ります。そんな時に彼女は欠かさず礼儀がよく私を驚かせます。レストランの人と自然に挨拶したり、会話をしたり、お礼を言ったりと人とのやり取りが長けているのです。私も日々心がけてはいますが、彼女の方がやはり上手なのです。彼女の礼儀良さから学ぶべきところがたくさんあり、いつもその礼儀の良さには尊敬しています。自分にはない尊敬できる魅力を持っていると、相手の年齢差はもはや関係なくなり、お互いが対等な目線で話ができます。年の差がありますから、若い男性側にはできない部分や知らないことがあって当然です。そこで自分は年上の人ともう付き合えないと諦め、サジを投げる必要はありません。一つでもいいのです。お互いに尊敬できるところが一つでもあれば、年の差カップルは成立します。尊敬できるところを見つける。年上の女性と付き合う30の方法。その13。尊敬はお互いに。恋愛では尊敬は大切なことです。特に年の差がある人と付き合うためには、この尊敬は必要です。相手に尊敬があると、もう年の差なんてどうでもよくなり、年齢を超越したお付き合いができるようになります。ただし、一方的な尊敬ではいけません。お互いがお互いを尊敬し合っている状態が一番の理想です。相手に対して尊敬だけではなく、相手にも尊敬してもらえるようなポイントを自分にも備えておくことが必要です。尊敬はお互いがし合ってこそ成立します。相手に尊敬できるところがあっても、あなたに尊敬されるようなところがないと、関係が長続きしません。相手の中から尊敬できるところを見つけると同時に、自分に対しても尊敬してもらえるような自分磨きが必要です。読書をして教養を身につけ、たくさんの経験を積んで落ち着きを手に入れましょう。あるいは、自分の得意なことを通しての自分磨きでも構いません。何か一つを突き詰めると自分の強みとなり、長所がさらに伸びて自分の自信につながります。自分に自信を持てるということは、他の人から見ても素晴らしいと思えるということです。自分磨きとは、自分のことだけしか考えていないと思われがちですが、相手から尊敬されるためにも一役買うことができるのです。自分磨きをして尊敬されるところを身につけておく。年上の女性と付き合う30の方法。その14。物質的豊かさでアピールしても精神的豊かさにはかなわない。尊敬されるために気をつけたいことがあります。それは物質的な尊敬を避けることです。物質的豊かさを表現して尊敬してもらおうとしても、ほとんど役立ちません。物質的豊かさは、お金さえあればいつでも誰でも簡単に手に入れられるからです。知識も知恵も品性も努力も不要です。お金さえあれば子供でも手に入れることができます。お金さえあれば簡単に手に入る物質的豊かさで、年上の女性にアピールしても大人たちには簡単に見抜かれます。万が一そんなことに引っかかってしまう女性がいるとしたら、そんな程度の人だということです。相手もお金で解決できる物質的豊かさで尊敬されようと見せかけのブランドを身につけているに違いありません。そうしたやんちゃなやり取りは、精神的に豊かな人が見れば簡単に見抜きます。本当の尊敬は物質的なものではなく、精神的豊かさからです。精神的豊かさの代表例。挑戦、経験、知恵、教養、理解、礼儀、愛情。目には見えないことに自分の魅力を出します。お金を出して今すぐ身につけられることではありません。向上する努力が必要である上、時間もかかります。しかし、一度手に入れた精神的豊かさは、物質的豊かさとは違い、すぐ消えてなくなることはありません。その人の中に一生生き続ける心の財産となります。人としての魅力は腐させてくれるのです。物質的豊かさではなく、精神的豊かさで尊敬される。年上の女性と付き合う30の方法。その15。手をつなげば年の差もつながる。手をつなぐと、不思議なことに心と心もつながってきます。綺麗事を言っているわけではありません。肌と肌とが触れ合った時、ドキッとしたことはありませんか？それは、手をつなぐことでスキンシップをしているからです。肌と肌との触れ合いは、お互いの心の距離を縮めていくことができる効果的な方法です。手と手がつながっていれば、お互いが離れる心配がなく安心できます。さらに、意外なことと思うでしょうが、スキンシップは精神的なやり取りの一つです。常に相手を肌の感覚を通して感じ、温かさや存在を確かめることができる精神的なやり取りなのです。肌の触れ合いには、年齢は関係なく誰でも平等に行えます。もちろん、年上の女性に対しても大きな意味があります。国籍や年齢に関係なく、仲良くなりたい人とは手をつなぎましょう。年の差があっても、手だけはつないでおくことです。 心がつながるから手をつなぐのではなく、手をつなぐから心がつながるのです。喧嘩をしても、手をつないでいれば自然と仲直りしてしまいます。お互いが無表情でも、手をつないでいると、だんだん心が落ち着きを取り戻してきます。好きな人とは、手をつなぐ。年上の女性と付き合う30の方法。その16。つまらない冗談に戻っていく方が、恋愛はうまくいく。時に、恋愛では冗談を交えて気持ちを表現することがあります。ストレートな表現もいいのですが、それだけでは面白みがありません。時々、冗談を言い合いながらの告白ということもあります。冗談が飛んできた時には、次の2通りの対応があります。あなたなら、どちらを選びますか ?1、つまらない冗談には冷たい表情で返す。2、つまらない冗談でも乗って盛り上げる。恋愛がうまくいく人は、決まって2の乗って盛り上げるを選びます。お互いに盛り上がらないと、恋も盛り上がりません。相手の冗談に乗って、場の雰囲気を盛り上げていくのです。たとえ、面白くない冗談でもそうです。どんどん話を楽しくさせた方が、お互いの雰囲気も良くなるのです。恋愛下手な人は、逆になかなか笑いません。面白くないよ。みんなにも同じこと言ってるんでしょ。こういうことを言って、場をしらけさせます。素直に喜ぶのは、子供のような行為と思っているのです。しかし、相手からしてみれば、冗談一つにも乗ってくれないつまらない人と思っています。冗談で笑えなければ、何に対して笑えばいいのでしょうか。つまらない冗談にも、わははと笑ってあげたり、時には冗談を言い返したりする方が、楽しいお付き合いができるのです。冗談に乗っていく。年上の女性と付き合う30の方法。その17。好きなものはたくさんあっていい。あなたの好きなものは何ですか?こう聞かれたら何と答えますか?とっさに一つだけ好きなものを答えますか?好きなものは一つである必要はありません。好きなものを聞かれて一つしか答えられないのは寂しいことです。好きなことはいくつあっても構いません。時には桃であってもいいのです。年上の女性と付き合っていると好きなものはたくさん出てきます。あれも好き、これも好きと次から次へと指を指します。たくさんのことに対して好きと言っているとどれが本当に好きなのかわからなくなります。しかし、彼女には本当にどれも好きなのです。私の彼女もいろいろなことに好きだ。好きだ、と言います。ビーズアクセサリーが好き。長電話が好き。サスケが好き。たくさんのことに好きだと言える人は、それだけたくさんのことに興味があるということです。好奇心が旺盛で、彼女にとってみれば好きなものだらけに囲まれて生きているということです。そこを理解してあげることが、年下の男性には必要です。むしろ好きなことが一つだけというのはおかしな話で、たくさんある方が普通なのです。好きなものがたくさんある人は魅力的な人です。好きなものは何?と聞いて、あれとこれと、それから、と複数答えを出してしまう人の方が魅力的なのです。好きなものはたくさん持っている。年上の女性と付き合う30の方法。その18。女性のわがままに応えていくからこそ男性も成長ができる。年上の女性と付き合うために年下の男性にはわがままを楽しめる器量が必要です。わがままにイライラしてはいけません。むしろそんなわがままを可愛らしく愛らしく思っていかなければ年上の女性につくことは難しくなります。年上の女性だからとはいえわがままを言わないわけではありません。わがままは女性の得意技でそれに応えることに一種の楽しみを感じるのが男の仕事です。年上の女性のわがままに応えていくからこそ年下の男性も成長ができます。私は過去に蜂1匹を退治するのに朝の4時に叩き起こされ走って20分ほどかかる女友達の家へ行ったことがあります。ある日の早朝4時頃ある女友達から死にそう助けてという電話がかかってきました。何があったのと寝起きの声で私が尋ねてもいいから早く来て殺されるとしか言いません。これは大変だと思った私は急いでその人のアパートへ向かいました。汗を流して走ること約20分。やっとのことでその人のアパートへたどり着きました。部屋に入って何が起こったのかと思うとあそこに蜂がいて刺されそうと彼女が指差します。それは私がどこにいるのと言い返してしまうほど小さな蜂でした。私はたったこの一匹のためにこんな朝早くに走ってくることになったのかと思いました。小さいので雑誌でパンと叩くとそれで作業は終了しました。ものの3分の作業です。カップラーメンができるくらいあっという間です。すると彼女は一言言います。ありがとう、もう帰っていいよ。そう言われて私は夜明けの太陽を眺めながらとぼとぼ歩いて帰りました。まだ私が20歳の頃の話です。まだ学生なので学校もありタイミングが悪く、その日は朝早く6時45分 AM から学校の授業がある日でした。辛い出来事にさらに追い打ちをかけるかのように辛い出来事が重なります。まさに泣き面に蜂です。蜂一匹のために朝早くに起こされ、用事が終われば早く帰らされます。その日は睡眠不足で学校へ行くことになり、苦しい一日になりました。確かに初めはイライラしていました。しかし自然と時間が経ってくると、まあいいか、と思えるようになりました。何か器が一つ大きくなった感覚でした。私はもともと少々のことでは起こらないおおらかな大型なのです。辛い経験が自分の身に降りかかってくると、さらにまた器が大きくなっていく感覚があります。辛い目に遭えば遭うほど、どんどん起こらない性格になっていくという感じです。そんなひどい目に遭ってきたこともあって、今では起こるということはほとんどなくなりました。ありえないというくらいです。私は女性のわがままに成長を促されました。私はよく人から落ち着いているねと言われます。しかしそれはそれだけ今まで私が女性のわがままに応えてきた結果の姿です。女性のわがままに応えてきたためこんな性格になってしまったのです。たくさんのわがままに応えていくとだんだん普段の自分がおとなしく落ち着いてくるようになります。女性のわがままが自分の成長を促してくれます。神様から自分の器の大きさが試されていると感じてしまうのです。いい具合に試練が降りかかり、それを乗り越えていくと代わりに落ち着きを手に入れることができるのです。女性のわがままに応える。年上の女性と付き合う30の方法。その19。女性は食べることより話すことに満足を感じる。女性の得意技の一つにおしゃべりがあります。これは年上の女性に限らず女性全体に言えることです。とにかくよく話します。口から先に生まれてきたのではないかと思うくらいに次々と話が続いていきます。私は今年上の女性と付き合っていますが、彼女もよく話が止まりません。私が彼女とレストランで食事をしていた時のことです。いつものことですが、彼女は食事中ずっと話しています。 私はその間、ただ聞くことに集中しています。私も話したいことはあるのですが、彼女の話の熱が熱すぎて割り込める状態ではありません。私は話さない状態というより話せない状態になり、ただ聞いているわけです。私の食事が終わる頃にようやく彼女のおしゃべりが落ち着いてきます。そしたら彼女はもうお腹いっぱいと言いますが、目の前の食事は全然減っていません。つい私は何も食べてないじゃんと突っ込みを入れます。しかしこんなことは特別なことではなく、いつものことです。彼女には食べることより話すことに満足を感じるようです。女性の仕事が話すことであるならば、男性の仕事はその話を聞いてあげることです。話を受け入れ、理解し、反論せず、うなずきながら聞くだけで相手は満足してくれるのです。何も食べなくても精神的にお腹いっぱいになって満足してくれます。デートは食べに連れていくより喋りに連れていくという感じです。私はいつも美味しそうなレストランより喋りやすそうなレストランを選ぶことにしています。食べに連れていくより喋りに連れていく。年上の女性と付き合う30の方法。その20、主導権は女性に渡そう。年下の男性のお仕事は女性の話を聞き続けることです。女性は基本的によく話します。年上の女性と年下の男性とがうまく関係を釣り合わせていくためには、男性側がまず聞き役になって徹していかなければなりません。女性を口説くことに悩む暇があるなら、どうすれば聞き上手になれるのかを考えた方がよほどモテることができるのです。レストランで食事をしたり部屋で話をしたりしても、主導権をあえて女性に渡して話をしてもらいましょう。こうした喋る場は年下の男性にとって自分の器量の大きさを表現できる一つのチャンスとなります。話してもらうことは相手を癒し、心をつかむ効果があるのです。年上女性と付き合っていくためには、男性はプロの聞き役者になることが大切なのです。聞き役になり、たくさん話してもらう。年上の女性と付き合う30の方法。その21、女性が喋り切った時に初めて口を開こう。年上の女性とうまく付き合っていくためには、年下男性が聞き役になることが必要です。女性が話し続けていれば、なかなか男性は自分の話ができない状態になります。ずっと話を聞くことが年下男性の仕事なら、ある一つの疑問が浮かんできます。男性はいつ話し始めればいいのだろうか。それは女性が喋り終わった時です。その時初めて口を開きましょう。もちろん話を聞いている間は相槌程度の返事をしていくことが必要です。無表情でただ聞いているのではなく、気の利く相槌を打っていきましょう。うん、そうだね、なるほど、そういうことね、言われてみればそうだね、知らなかったよ、どういうこと。こうした相槌を打って一言だけでも返事をすることは必要です。しかし話の主導権を女性から奪うようなことはしないように気をつけましょう。年上の女性にたくさん話してもらうことが年下男性のお仕事になります。しかし女性もずっと話し続けていると、途中で一呼吸を置く時があります。その時があなたが話し始めるべき時です。女性が一呼吸置いて休んでいる時が今度はあなたの出番である合図となります。あなたの話を聞いていると、しびれを切らした女性はまた話したくなり、あなたの話を遮ってまた主導権を取ってしまいます。その時はまたあなたは聞き役になればいいのです。このシーソーのようなうまいバランスを保っていくことが大切なのです。女性が話し終わった時に話し始める。年上の女性と付き合う30の方法。その22、するなは嫌われる表現。しようが好かれる表現。会話の中で避けるべき話題はするなという会話です。するなという会話は話の楽しさや面白さをどんどん奪ってしまい、行動範囲までも狭めてしまうつまらない会話です。あそこに行ってはいけない、これは食べてはいけない、あの人と話してはいけない、それ以上話してはいけない、この本は読まない方がいい、こうしたはダメという会話をしていると、じゃあ何をすればいいのかと思います。してはいけないと言われると、つい肩に力を入れてしまい緊張します。伸び伸び生きることを大切にしている女性には、こうしたするなという会話はとても苦手とします。男性の中には自分の見栄を張るためにするなと威張りたがる人が多くいます。そんなはするなという会話でカッコつけて女性を口説いていますが、そんな会話では女性が感動するかけらもありません。心の中で私の勝手でしょと思っています。ではどのような会話をすれば女性の心は動いてくれるのでしょうか。それはするなという会話をやめて、しようという会話をしていけばいいのです。しようという会話は行動範囲をどんどん広げる言葉です。遊びに行くなと言われるより、遊びに行こうと言われる方がドキドキします。食べるなと言われるより、食べようと言ってもらえる方がワクワクします。するなとしようは正反対の意味を持つ表現です。どちらの表現で女性と接するかによってお付き合いも変わってくるのです。しようという会話をする。年上の女性と付き合う30の方法。その23、年の差があるからうまくいく。年の差のある女性を好きになってしまった時に、年下男性は年の差があるからうまくいかないと考えてしまいがちです。世代が違えば会話にもズレが生じ、なかなか話が噛み合わないと考えることでしょう。しかしもし本当にそうであるならば、あなたは自分と同じ世代の人としか付き合っていくことができません。実際の世の中では世代の違う人たちばかりです。話が合うよりズレが多いことの方が頻繁にあります。人付き合いの基本はズレを楽しむことにあります。世代が同じ人とはもちろん、年齢が違う人とも世代が違うからうまくいくと考えることです。年の差のある女性を好きになってしまった時に、こう考えておきましょう。年の差があるからきっとうまくいく。話題が違うなら、その違う話題を楽しむように考えればいいのです。知識に差があれば教えてもらえばいいのです。趣味や好みなど好きになった人でも合わないことがたくさん出てきます。それらを一度に理解しろとは言いません。理解はできなくても一度受け入れて、ゆっくり理解していくことを楽しんでいけばいいのです。私の彼女はビーズアクセサリーが趣味です。私にとってビーズアクセサリーは全く興味がありません。ここで早速ズレが生じていますが、彼女の一部なんだと考えれば、そうしたズレも楽しむことができるようになります。自分にはない価値観があり、それを学ぶ良いチャンスだと考えています。そうすると彼女に限らず、私の周りの人間関係すべてにも同じことが言えるようになります。私の周りは世代の違う人たちばかりです。世代の違う人にばかり囲まれています。あなたが学生なら同世代の人たちに囲まれていることでしょう。しかし社会に出れば、同世代と出会うことの方が珍しくなります。話が合わないと考えがちですが、違いを楽しみながら吸収しようと思えば、自然と受け入れられるようになります。むしろズレがある方がお互いにうまくいくのです。 年の差のせいでうまくいかないと考えるのは狭い範囲でしか考えていません。実際は差があるからこそうまくいくのです。差やズレを楽しむ。年上の女性と付き合う30の方法。その24。花を持たせる男性が女性から好意を集める。譲るということを大切にすれば、たとえ年上の女性でも口説けます。相手と奪い合いや対立をしそうになったとき、年下の男性が譲っていくことがマナーです。女性には花を持たせ、男性はそのための引き立て役に徹するということです。いくら年上の女性でもわがままなことには変わりありません。アメリカにはレディーファーストという文化があります。年齢に限らず女性が優先的だという考え方です。女性は花を持っている姿が美しく、またそのように花を持たせる男性がかっこいいのです。私がアメリカに留学しているときにも、こうしたレディーファーストは常にどこかで目にしていました。男性がかっこよく女性をエスコートし、女性も遠慮せずにサンキューと言って好意に応えます。この女性に花を持たせる動作はとても上品で、今でもよく覚えています。女性を主役にさせてあげるために、男性は女性に譲って花を持たせてあげることが必要です。花を持たせるなんてもったいないと思い、自分が花を持ちたがります。威張って目立つことがかっこいいと思い、譲ることもありません。しかし実際は威張ることで目立つ人は嫌われます。女性を目立たせる男性はかっこいいのですが、自分が目立とうとする男性は逆にかっこ悪くなってしまうのです。女性とうまくいかない男性は決まって自分が一番目立とうとしています。一番に目立ってかっこつけ、女性の視線を集めたがります。しかし本当に愛される人は、かっこつける人よりかっこつけさせてくれる人なのです。レディーファーストを心がける。年上の女性と付き合う30の方法。その25。礼儀良くなれば大人の友人ができる。大人の人と付き合うために礼儀は必要です。ただ、でさえ年下ということで甘えさせてもらうのですから、最低限の礼儀は身につけておくようにしましょう。ガサツだから嫌われるということはあっても、礼儀が良くて嫌われることはありません。礼儀が良くなれば、どんな年上の人とでも話をすることができるようになり、人間関係の幅も広がります。礼儀とは、例えば次のようなことです。自分から挨拶をする。感謝することを忘れない。愚痴、悪口、批判をしない。謙虚であること。素直であること。これらのことは礼儀の良さを表現するためには欠かせないことです。基本的であり、テクニックも技も不要です。心がけさえすれば、今すぐ行うことができる礼儀の良さです。礼儀良くなる。年上の女性と付き合う30の方法。その26。清潔感はモテるための必須条件。男性にとって清潔感は全ての女性へのマナーです。もちろん女性に対してだけに限らず、男性に対しても同じことが言えるのですが、特に女性の前では大切です。女性の前で清潔感を忘れていると、疲れるどころか避けられることになります。男性はあまりハンカチやティッシュを携帯していませんが、女性は必ずハンカチとティッシュを携帯しています。いつもハンカチとティッシュを携帯していることからも、清潔感を大切にしていることがよくわかります。綺麗なことに敏感な女性は、逆に汚れていることにも敏感です。女性はそばのつゆが服についただけでシミになっちゃうと大騒ぎをします。黒い服を着て目立たなければまだしも、真っ白な服の上に黒いシミが一つできると、確かにとても目立ってしまいます。たった一つの汚れでも気にしてしまうのが女性です。それはまた相手の男性に対しても同じです。女性が綺麗好きだということは、綺麗な男性も好きだということです。女性は無意識のうちに相手の男性に対して清潔感をチェックしています。口には出して言いませんが、自分が気にしているということは、相手に対してもセンサーを敏感に張っているのです。清潔感を大切にする。年上の女性と付き合う30の方法。その27。些細な変化に気づく人がモテる。髪切ったのわかる。私は以前に彼女からそう聞かれたことがあります。正直私は言われるまで気づきませんでした。というより、言われてもあまりはっきりはわかりませんでした。肉眼でわかるかわからないかのギリギリで、少ししか髪を切っていないのです。男性にはちょっとの変化でも、女性にはそれを大きな変化として考えています。これが男性と女性の差です。私は彼女に言われる前に気づくべきだったと反省しました。小さな変化は男性だけの話で、常に綺麗になりたいと願っている女性には全てが大きな変化なのです。特に髪は女性の命だと言われます。その髪をちょっと切っただけでも、本人には命を削るほど大きな変化と考えます。それだけ綺麗になりたいという願いが強いということです。ちょっと髪を短く切った時でも、自分はどう見られているのかを知りたがり、変化を確認したがります。ちょっと見ただけではわからないような小さなところも見てほしいのです。男性のお仕事は、そんな肉眼ではわからないほどの小さな変化に気づいてあげることです。気づいてあげるだけで構いません。気づいてもらえるだけで、女性は喜んでくれるのです。女性のちょっとした変化を見つける。年上の女性と付き合う30の方法。その28。強がっていると弱く見えてしまう。知らないことなのに無理やり知っているよという人を見かけます。無知であることを侮辱されたくないため、知らないことでも知っているよと強がります。特にこれは男性に圧倒的に多いのが特徴です。男性は知らないということが負けることだと思っています。そのため、なかなか素直になることができず、無理やり強がってしまいます。女性にはそんな線香花火のような強がりも一目で見抜いてしまいます。何無理して強がっているんだろう。なぜ素直になれないんだろう。カッコつけすぎでカッコ悪い。このように心では笑っています。私もまだ自欲が強い時に、知らないことに対してつい知っているよと強がってしまったという恥ずかしい経験があります。そんな時にそばにいた女性は、すかさず私の嘘を見抜いて強がっていると言われてしまいました。バレてしまうことほど後から恥ずかしくなることはありません。わからないことに対しては素直にわからないというのが一番です。強がってしまえばしまうほど、後から嘘の辻褄合わせに汗を流すことになり、大変になるのは自分なのです。わからないことはわからないという。年上の女性と付き合う30の方法。その29。素直さは年上女性を引きつける。一見子供のようだと思われがちな素直さも、年上女性の前では磁石のような力を持ちます。当然のことながら、年下の男性と年上の女性とでは、年齢的にも知識や知恵など全てにおいて差があるのは当たり前です。この当たり前の差をうまく埋めるためのポイントが素直さになるのです。素直さがあれば、どんなに年が離れていても、うまい具合に話を進めていけます。わからないことにはわからないと言い、できないことはできないと言います。 決して強がらず、ありのままの素直な自分を見せることで、相手も安心して優しく接してくれるようになるのです。年下だからとはいえ、侮辱されるわけではありません。むしろ、年下の方が知らないことが多いのは当然のことなのです。年上の女性も十分承知です。無理やり強がるのではなく、素直になって接していった方がうまく関係が進んでいくものなのです。年下だからとはいえ、引け目を感じるのではなく、素直なら堂々としていられるのです。素直さで、年上女性を引きつける。年上の女性と付き合う30の方法。その30。女性は直感や感性を大切にしているから精神的成長が早い。一般的に同じ年の男性と女性とがいたときに精神的に大人であるのは女性の方です。女性の方が精神的な成長が早く、物事の本質を見抜くことができています。意外に見過ごしてしまうような日常の些細な出来事にも敏感に反応します。では、なぜ女性の方が精神的な成長が早いのでしょうか。それは感性的に生きているからです。理屈や論ばかりを並べる男性とは違い、直感や感性を大切にする女性には些細なことにも敏感に察知することができるのです。直感や感性が気づくセンサーとしての役目を果たしているのです。女性は小さな感動を最大限に引き伸ばしていけます。そのため女性にはこんな素直な感動を表現した口癖があります。可愛い犬を見て可愛いと叫び、美しい夜景を見て綺麗と感動します。巨大なビルを見て大きな声を出して感動するのは男性より女性の傾向があります。目の前にあることに対して素直に正直になって感動しているため、ありのままを受け止めて感じることができるのです。その分、男性が見過ごしてしまいがちなこともしっかり捉えて把握します。日常の小さな感動を拾い上げる力があり、本人の精神的な成長にも一役立っているのです。私のサイトもどちらかといえば感性的なところが多くあります。心を大切にして文章表現を組み立てているため、こうした文章は特に女性によく読まれているようです。作品の良し悪しに関しても女性からの方が鋭い意見が飛んできます。サイトに寄せられるお手紙も女性が圧倒的に多く、ハッピーライフスタイルを陰で支えてくれています。そんな女性の直感と感性を男性はどんどん吸収していただきたい。生まれつきという特徴もありますが、自分にはない部分は気づかせてもらう方が大きく成長ができるのです。直感の良さ、感性の良さを女性から学ぶ。年上の女性と付き合う30の方法。まとめ。その1、年の差があるからとはいえ諦めないようにする。その2、大人に追いつくために自分の理解力を磨く。その3、年上の人と付き合うために自分の精神的年齢を上げておく。その4、先に謝ることができる人になる。その5、年齢なんてただの数字と考える。その6、できないことは素直になってお願いする。その7、中身を重視して相手を選ぶ。その8、周りの目を気にしないようにする。その9、周りに流されないようにする。その10、一人で行動できるようになる。その11、年上の女性に対しても謙虚に学ぶ立場でいる。その12、尊敬できるところを見つける。その13、自分磨きをして尊敬されるところを身につけておく。その14、物質的豊かさではなく精神的豊かさで尊敬される。その15、好きな人とは手をつなぐ。その16、冗談に乗っていく。その17、好きなものはたくさん持っている。その18、女性のわがままに応える。その19、食べに連れていくより喋りに連れていく。その20、聞き役になりたくさん話してもらう。その21、女性が話し終わった時に話し始める。その22、しようという会話をする。その23、さやずれを楽しむ。その24、レディーファーストを心がける。その25、礼儀よくなる。その26、清潔感を大切にする。その27、女性のちょっとした変化を見つける。その28、わからないことはわからないという。その29、素直さで年上女性を引きつける。その30、直感の良さ、感性の良さを女性から学ぶ。